花たれ小僧。昔々、薪を売って暮らしているおじいさんがいました。ある日のこと、おじいさんはたくさんの薪を背負って町に行くと、薪はいらんかのう、と一日中大声を上げて売り歩きましたが、薪は少しも売れませんでした。おじいさんは疲れ果てて、橋の上に座り込みました。もう家まで薪を売って帰る力もありません。売れないものならせめて川の神様に差し上げよう。おじいさんは薪を一束ずつ掴んで川へ落としました。川の神様、つまらぬものですが受け取ってくだされ。そしてすべての薪を川へ投げ込んだおじいさんは、とぼとぼ家に帰ろうとしました。すると、その時川の中から小さな子供を抱いた美しい女の人が現れたのです。私は川の神様の使いです。川の神様は薪を抱いて大変大喜びです。お礼にこの子を差し上げましょう。それを聞いておじいさんは慌てて手を振りました。いや、貧乏なわしに子供を育てることなんて大丈夫です。この子は花たれ小僧と言って欲しいものを頼めば何でも出してくれます。本当ですか？その代わり、毎日エビを食べさせてください。いいですか？毎日ですよ。女の人はそう言って花たれ小僧を置いて消えました。おじいさんは花たれ小僧を家へ連れて帰ると、神棚の横に置いて大切に育てました。女の人が言ったことは嘘ではありませんでした。花たれ小僧は、花たれ小僧よ、お米が欲しいと言えば花たれ小僧は、花を噛むときのように、チンチーンと音を立てて、あっという間にお米を出してくれるのです。花たれ小僧よ、お金が欲しい、チンチーン。花たれ小僧よ、新しい家が欲しい、チンチーン。花たれ小僧よ、大きな蔵が欲しい、チンチーン。おじいさんが頼めば何でも出してくれるので、やがておじいさんは村一番の大金持ちになりました。大金持ちなので、山へ薪を取りに行く必要はありません。ただ、毎日町へ行って花たれ小僧に食べさせるエビを買うだけです。でもそのうちにおじいさんはエビを買うのが面倒になってきました。ある日、おじいさんは花たれ小僧に言いました。もう頼むことがなくなったから、川の神様のところへ帰っておくれ。するとどうでしょう。ずーっと鼻をすするような音がしたかと思うと、立派な家も、蔵も、何もかもが消えてしまったのです。後には、昔のままのみすぼらしい家が残りました。じゃあ、さよなら。花たれ小僧はそう言うと、川の方へ歩いて行きました。
も、待ってくれ、花たれ小僧。
おじいさんは慌てて後を追いかけましたが、もうどこにも花たれ小僧の姿はありませんでした。おしまい。